では第4章、人を動機づける技術というお話をします。まず最初に、どうすれば人はやる気になるんだろう。で、ここで、3つぐらい大切なことが出てきます。それを順番にお話しします。自分で決めたいっていう気持ちを満たすにはどうすればいいのか、で、達成したいっていう気持ちを満たすにはどうすればいいのか、最後に人と支え合いたいっていう気持ちを満たすにはどうすればいいのか、順にお話をしていきたいと思います。ではまず最初に、どうすれば人はやる気になるんだろうというお話。10年ほど前にダニエル・ピンクがモチベーション 3.0 っていう本を出して、日本でもかなり話題になりました。その時、彼が言った内容というのは、こうモチベーションについて考えられていることの大半が実は相当な誤解があるんだということですね。特に企業には非常に多くの誤解がある。で、彼は非常にその厳しい言葉を言いました。時代遅れで検証されていない科学的というよりも、ほとんど俗心に根ざした仮定に基づいて企業っていうのは運営されてるんだよっていうことを言って、非常にその衝撃を与えました。で、分かりやすく言うと、その目先の報酬プランとか成果主義に基づく給与体系、彼のこの論理の背景には、デシー の自己決定理論っていうのが非常にその理論としてありました。ではこのピンクダニエル・ピンクのですね、動画、まずは彼自身のテッドでお話ししている動画をご覧ください。彼は著書の中で、人を動かすための OS ということで、3つのモチベーション 3.0 の前に 1.0、2.0、3.0 になっているんだと。彼が言うモチベーション 1.0 というのは、生理的な動機に、食べるために働くってやつですね、に基づくものですね。日本で言うと、戦後の焼け野原の状態ですね。で、それから高度成長したバブル期あたりが、モチベーション 2.0で、外発的な動機づけで、成功報酬のために働く。でも今はもうその時代を超えたんだと。社会の成熟期に入っていて、で、内発的動機、働きたいから働く、こういったことが大切なんだと。で、これは社会のこう変化もあるけれども、仕事の内容が変わってきたというのがとても大きいわけですね。定型的な、特にその企業で一般的に使われているアメとムチですね、外発的な動機づけ、賞罰みたいなものというのは、この経営学の原点である科学的管理法、100年前の科学的管理法の時は非常に効率的だったんですね。作業が工場で流れ作業で、もうすごく単純で手続き的で頭を使うことがない。で、そういったものには外発的動機づけというのは非常に効果的で、科学的管理法だとですね、3倍から5倍の、パフォーマンスアップを出した例もあります。でもどんどん時代が変わってきていて、今や私たちの前にあるのは複雑で創造的な業務がとても多いですね。それから善意とか好奇心からの行動においてもですね、この外発的動機づけっていうのはマイナスに働くということが実証されています。例えば2つほど例を出しますね。1つはいい成果を出したら報奨金を出すというものですね。アンダーマイニング効果と言われているものですが、これは好きで遊んでいたようなゲームとか仕事にその金銭的な報酬を出すとやる気がなくなっちゃうっていう現象ですね。このそういうような、こう楽しんでやっているものに、そういったその報酬っていう、外からなんかこう他者からの統制感が入ると、こうやる気が喪失してしまうっていうことですね。この金銭的な報酬以外にも、罰則とか監視、締め切り設定、目標や課題の押し付け、評価の予告、指示命令、競争、そういったものも意欲を下げるという結果が出ています。例えば目標っていうのも、別に目標自体が悪いことじゃなくて、自分たちが考えた目標を、チャレンジしよう、そういうのはいい目標ですね。で、例えばフロー体験にも、目標というのは必ず、目標がないとなかなかフローの状態に入らない。ただ 予算のような形で上から降りてきたものとかですね、ちょっと意味付けがされてない、そのままの、取り込まなくちゃいけないような目標、まあ、そういったものが非常にこうマイナスに働くということですね。それからもう一つ、善意の行動、例えばルールを破ったら罰金を科すみたいなことをするとですね、これもまあそういう外発的動機づけがこう社会規範の押し出し効果と言われていて、善意の気持ちがなくなっちゃうってやつなんですね。これもとても有名な実験があります。保育園の実験で、すごく保護者が遅刻してしまうということで常に悩んで、子供を迎えに来てくれないので、その残業、みんなが残業しなくちゃいけないとか、いろいろちょっと悩んでいて、それでじゃあ罰金を導入しようと、まあ、大した金額じゃなかったんですが、遅れてきたら、まあ、罰金を導入したんですね。それでその、保護者の遅刻が減ると思って導入したんですけれども、結果的には倍になっちゃったんですね。なんで倍になったかっていうと、もともと保護者は一生懸命やってたんですよね。最善の努力をしようと善意で何とかしてたんですけど、そういったものがなくなっちゃったんですね。あ、お金払えばいいのねっていうふうになってしまった。そこでこの実験のとても大切なところはですね、もう次のポイントなんですけれども、これはまずいなと思って保育園は罰金をやめたんですね。やめても、つまり元に戻ったんですけれども、遅刻者は倍のままだったんですね。一度善意っていうのは失われてしまうと、なかなか復活するのが難しいんですね。で、これを社会規範の押し出し効果って言います。で、こういったどんどんどんどん、まあ、今はその創造的な仕事とか、善意のが、マイナスになってしまうというお話をしました。特に仕事について見てみると、今人間が関与している仕事ってすごいどんどん創造的になっているんですよね。これはですね、アルゴリズム的な手続き的な仕事を、まあ、2つに分けて、シンプル手続き的な仕事でもシンプルなものと多層的なものっていうのがありますね。シンプルなものはまあ大量計算とかそういうもので、まあこれはもうでもすでにコンピューターとか機械がかなり代替してるんですね。で、ホワイトカラーがやってる中でも結構手続き的なものありますよね。でも多層的でも、そういったものっていうのもこれからロボティクスプロセスオートメーション、RPA なんて言われているものがだんだんに代替してきてるんですね。で、そういった仕事がどんどんどんどん機械とかロボットがやるようになってきてる。で、今人間に残ってきているのはヒューリスティック的な仕事といわれる、いわゆる直感的な仕事ですね。直感が大切になるような、回答の正解のないような問題、まあ、そういったような業務が増えてきてます。ヒューリスティック的な仕事にも2つあってですね、シンプルなケースと複雑なケース。シンプルなケースっていうのは、シンプルなやつは一定の制約の中で直感的に発見する。例えばゲームですね、チェスとか囲碁とか。で、これはですね、AI によってかなりカバーされてくる。今もされて、一部はされているし、これからされてくる可能性があるんですね。でも最後までこう人間しかできないだろうと言われているのが、このヒューリスティック的な分野で、かつ複雑なもの、つまり制約がない世界で直感的に発見するということ、これは AI できないんですね。で、少なくとも今の AI では全くできないですね。で、こういったものというのは、例えばまあ経営とか政治とか芸術とか、企業なんていうのは本当に典型的ですけれども、まあ、こういったことというのは AI はできない。逆に言うと、人間は最終的にはこのヒューリスティック的でかつ複雑なもの、ここにどんどんどんどんこう人間がやるべき仕事っていうのは集約されてくるんですね。で、そうなればなるほど、外発的動機づけがマイナスに働いていってしまうということですね。ですから人間も今やヒューリスティック的な仕事の方がだいぶ多くなってきていますが、これからさらにそうなってくるということ。で、この外発的な動機づけっていうのはどういうふうにマイナスに働くかというと、7つの欠点があると言われています。順番に挙げると、1つは内発的な動機づけを統制下によって失われさせてし失わせてしまうということ。 で、正解のない高度な業務のこう生産性を落とすということ、で、創造性を阻むということ、それからさっきのその善行、好ましい言動への意欲を失わせる、それからこれが大きいんですね。飴と鞭でやろうとすると、なんかこう近道とかごまかしとか数字だけ作るとかですね、倫理に反するような、まあ、結果に対してのものなので、結果出しゃいいやっていうことで倫理に反するような行為を助長させてしまうとか、それから依存性があるんですね。やっぱり一度こうインセンティブを出すと、なくなるとなんか働かなくなっちゃうんですね。で、まあ、短絡的思考みたいな、もしくは短期的な思考を助長する、まあ、こういう問題点がある。未だその外発的な動機づけの方が効果的に働くという仕事もありますが、長い目で見ると動機づけという視点から見てですね、もう行動を外からこう統制しようという時代はすでに過ぎ去ったと言えると思います。これからはこのますます内発的な動機づけ、外発的な動機づけよりはるかに難しい内発的な動機づけがビジネスにおいて重要になることは間違いないと思います。ではその内発的動機っていうのはどういうところから生まれてくるんだろうか。これはエドワード・デシーが自己決定理論の中で深くいろいろ研究した結果ですね、人間には基本的な心理的欲求、心理的こ的欲心の欲求ですね、が3つあるんだと。で、その3つが満たされるとすごく人間というのはすごくこう強い内発的動機を感じるんだというのことをということを発見したんですね。その3つというのは、1つは自律性、自分自身で選択して行動したいと思うこと。で、2つ目に有能感、自分が有能であると感じたい、もしくは達成したいって思ったりする。それからあと関係性ですね、人と理解し合って支えているし支えられてると感じたい、この3つですね、自立性、有能感、関係性で、この3つが重要なんだと。この3つがあると人間はすごいやる気になるんだってことですね。まあ、逆に言うとですね、リーダーっていうのはこれから飴と鞭で統制、行動を統制できなくなるということは、非常に重要なことはメンバーの一人一人のこの自律性とか有能感とか関係性を深く理解してあげて、そういうものが生まれるような、そういうものが満たされるような環境を作ってあげることですね。これがリーダーの最大の役割になるんですね。で、そうすることでメンバーはすごくやる気が出て、で、共同の意欲が生み出されて、で、価値が生み出されるということになる。これがとても大切です。ではこの自律性、有能感、関係性、なんかこう分かったような分かんないような似たような、よく相反するような、これらの3つがですね、どういうふうに満たしていけばこう内発的な動機が高められるのか、一つずつこれから考えていきたいと思います。まず自律性ですね。自分で決めたいっていう気持ちを満たすにはどうすればいいのか考えましょう。そもそもちょっと分かったような分かんないようななんで、自律性とは何かっていうことを考えます。これは人間はですね、まあ、皆さんもそうだと思います。僕もすごい強くこう思います。自分の行動をなんかこう外から言われたくないんですよね。有名な CM ですね、西田敏行さんの CM でこうなんかこう宿題をやろうと思ってたのに、こうお母さんから「宿題ちゃんとやってんの？」とか言われて、「今やろうと思ったのに」っていうやつがありましたけど、本当にこうせっかくやろうと思ったのに人から言われるとこうやる気なくなっちゃうみたいなことありますよね。だから自分の行動っていうのはみんな自分自身で選択したいんですね。選択したと感じたいんですね。で、それをまあ自律性あるいは自己決定のその心的欲求っていうふうに言います。先ほども言いましたけれども、したがって締め切りの設定とか目標の押し付けとか監視とか評価とか、そういった人の行動を統制することを前提とした手法っていうのは、この自律性が失われちゃうんですね。で、 だから、まあ、昔はそういった人の心はあまり関係なく、心がないものとして機械みたいな感じで人を扱っていたので、こういったまあ設定をしてたんですが、実はそれはやる気を失っちゃうもんなんだよってことが分かってきたってことです。ただここで気をつけなくちゃいけないのは、じゃあ完全な自由がいいのかというと、そうではないんですよね。人間は必ずしも完全なる自由を求めているわけではないということ。例えばある課題があるとする。で、課題も全部自分で選ぶとか、まあ、選んだ方がいいケース、そうじゃないケースというのはありますけれども、別に課題まで全部その自分で選ぶというよりも、むしろ例えば課題を与えられた時に、その実現方法は自由裁量だとか、まあ、そういったことで十分に自立性というのは保たれるんですね。で、その自由裁量、じゃあ自由にこれやっていいのねと、いいよと、任せたって言われると、あ、分かりましたって言って熱心に取り組んで、こうその活動自体を楽しむようになってくるわけですね。ポイントはだから意味のある選択ということだと思いますね。人間はその自らこう選択することで、やっぱ自分の行動というのは意味付けしたいんですね。で、そうすると初めてこう積極的に活動できる、まあ、人間として尊重されてるみたいな気持ちにもなる。それが内発的動機付けになるということ。この選択ということでですね、行動経済学で面白い実験があります。これ有名な実験です。ジャブの実験。選択を増やせば増やすほど人間はそれを望むかというと、そうでもないっていう話ですね。アイエンガー教授が提唱した提唱したものですけれども、ジャムをですね、一つはその売れ線のその6種類だけに絞ったやつと、もう一つはその24種類のジャムを全部売って、提供する売り場でそれを全部出して、購買行動にどういうふうな影響を与えるのかっていうのを調べたんですね。まずジャムの試食に関してはですね、24種類の方が多くの方が試食したんです。6割の方が試食したんですね。それに対して6種類の方は4割しか試食しなかった。でも売り上げで見るとどうかというと、24種類の方はですね、3%しか買ってくれなかったんですよ。それに対して6種類だけ限定して6種類だけにした売り場はですね、30%買ってもらえた。選択肢が少ない方がはるかに購入率が高かった。まあ、これがすごいインパクトがあって、ジャムの実験として有名になったんですね。まあ、この時、まあじゃあこのケースでは6個ですね、いくつが最適なのかっていうことで、まあ、アイエンガー教授は、まあ、マジックナンバーっていうのがありますね。人間の、ワーキングメモリーで、その7っていうのが、まあ、ちょっとマジックナンバーなんじゃないか、7プラスマイナス2っていうのが言われてたりします。また別の研究ではですね、4プラスマイナス1というのもありますけれども、まあ、いずれにしてもそのぐらいですね。まあ、4個から6個、7個ぐらいまでの範囲、まあ、そのくらいがストレスなく選択できる選択肢なんじゃないかっていうことですね。だから自由であれば自由なほどいいってわけでもないんですね。ここ自由であればあるほど人間が心地いいってことでもない。で、実際 P&G なんかはですね、この実験をもとに売り上げ増加させてます。でも一方で Amazon なんていうのは、逆にそのロングテールで選択肢の多さで勝負してますよね。こういうものが買いたいみたいなことがあった時は、まず選択肢がすごく多い方がいいし、まあ、一律に選択肢が少ないければ少ない方がいいというわけではないことは注意しなくちゃいけないんですが、少なくとも選択の自由が高まるほど人間は満足するわけではないということは、この実験で検証されています。でも今、自立性の大切さをいろいろお話ししましたけれども、現実の世界では成果を上げるために自立性を逆に奪うシステムを導入することの方が多いんですね。それは何ででしょうか？それはですね、理由があります。で、それを実験でその理由も検証されてます。責任感の罠ですね。管理職っていうのはですね、先生とか管理者っていうのはプレッシャーがかかると、責任感が強くなると管理志向が増加するということなんですね。 これは教師の実験です。教師を例にした実験で、まあ、弟子のこの成績、例えば教師役の被験者にですね、すべて問題、教師役と生徒役がいるんですね。で、教師役の試験者、被験者にはそのヒントと回答を伝えて、問題も十分練習する時間も与えたんですね。ただ、その被験者を2つに分けて、一部の被験者には、教師として生徒に高い水準の成績を収めるっていうのがあなたの責任ですからねって言ったんですね。一部の人にはそういうこと言わなかったんです。で、一部の人にだけそういうこと言ったんです。で、それでどういう結果になったかっていうとですね、その言われた人と言われてない人でだいぶ違ったんですね。行動が違ったんです。どういうふうに違ったってかっていうと、高い水準の成績をする責任があるっていうふうに感じた被験者は、もう一つのチームに比べて話す時間がまず倍になりました。で、命令的な話とか管理的な話はそれぞれ3倍になったんですね。まあ、ですから人間っていうのは、プレッシャー、責任感みたいなものを感じるとですね、どうしても管理的になってしまうんです。ですから、もし皆さんの周りにですね、管理的なリーダーがいるとしても、その人がすごい悪い人だっていうことじゃなくて、その人はとても責任感を強く感じてる。それでそういうふうに命令的だったり管理的だったりなってる可能性が結構高いんですよね。だから、でも実はこのケースでも教師は高い水準をね、出そうとして、結果的に内発的な動機をそいで、結果的に成果を落としてしまうわけですよね。この成果を求められるほど成果を落としてしまう、このパラドックス、これが非常に重要な、ビジネスにとって非常に重要なパラドックスになります。このパラドックスを知るということは大変重要なポイントになると思います。でも今のケースでも一つありますよね。先生っていうのはそもそも教えなくちゃいけないじゃないですか。で、人に知識を伝えるっていうことはそもそも自律的じゃないですよね。人の自律性を大切にするっていうことと、人に知識を伝えるっていうことはどうバランスを取ればいいのか。これはティーチングとコーチングというものを適切に選択するということがキーになる。ティーチングっていうのは、普通今までの教え方ですね。普通にその指導、指示、命令で、自分自身、先生が持っている答えを相手に教えてあげるっていうのが、ティーチングですね。それに対して新しくコーチングっていう考え方が出てきてますよね。で、コーチングっていうのは実はもう生徒の中に答えがあるんだと。で、その答えを傾聴とか質問とかで、その相手の答えを引き出してあげるっていう考え方ですね。このコーチングというのはとてもその自立性を生む、自主性、自立性を生みます。じゃあ、でも何でも感じでもコーチングできるかというとそうでもないんですね。で、ここで重要になってくるのは、仕事の上でもスキル伝授の時にですね、いろいろ考えることがあると思いますけれども、この仕事の難易度、それから部下の能力のレベル、これによってティーチングとコーチングはうまく使い分けることが重要とされています。まず仕事の難易度が低いケースで、部下の能力が低くて仕事の難易度が低い。これは例えば新入社員で最初の仕事みたいなやつですね。そういうのはティーチング、ある程度ティーチングして、で、それで、でも途中からも課題を出して、じゃあこれやってみって言ってコーチングに移っていく。それがいい。でも、新人でかつ難易度が高かったら、それはティーチングしないとダメですよね。これはやっぱりきちんとティーチングする必要がある。で、あともう一つ、部下の能力が高いケースで仕事の難易度が低い、これはもう任せる、仕事を任せる。で、一番コーチングが向いているのは部下の能力が高くて仕事の難易度も高いケースですね。この場合はコーチングがとても向いていると言われています。いずれにしても、このティーチングとコーチングというのを考え方、この姿勢をうまく組み合わせて、人に メソッド、知識を伝えていくということが大切だということです。それから自立性という意味ではですね、自立性を大切にしながら、そうは言っても、例えば組織においてないし社会においてこういう方向に行ってほしいなっていうことありますよね。そういう時にその方向に導く技術としてですね、ナッジっていう経済、やっぱり行動経済学の中でナッジという手法が注目されてますので、それについても少し補足しておきたいと思います。ナッジ、このナッジっていうのは肘で軽くつつくみたいな感じですね。で、人の行動をこういい方向に変えるには、なんか大声で連呼されるとすごく嫌になっちゃうので、なんかちょっとこういうのどうみたいな、ちょっとつつくみたいなのが自立性も感じて、こう実はこう選択肢がもう目の前に用意されていて、もうこっちに行ったらいいんじゃないっていうのがあるんだけど、自分で選択したっていう感覚になる。これリバタリアンパターナリズムとも言われてますね。選択してもらうんだけど、その自由な結果選択し、自由を阻害しないでいい方向に導く、そういったような手法です。とても有名なのがこのオランダの、空港のですね、トイレのお話。これは実に鮮やかです。これは実際のお話ですけれども、オランダのその空港管理者でですね、もう男子トイレがもう汚くてすごい困ってたんですね。床がもう汚れちゃってて、でもう毎度こう清掃費用が高くて困っていた。その時にこの管理者はもうすごいこうアイデアを思いついたんですよね。そのアイデアってどういうのかっていうと、これなんですね。便器の、これ男性なら分かりますけど、便器のこうものすごいちっちゃなこうハエの絵を置いたんですね。でそれだけでみんなやっぱそこ目がけますから、清掃費がなんと8割も減少したと。これがこうナッチってやつなんです。ちょっとこのナッチを応用した、面白い、例が国内にもありますので、それを少し、ムービーでご覧ください。このナッジにはですね、9つの構成要素があるというふうに、言われています。これざっと説明すると、こうメッセンジャーですね、まずは、そのキャラクターですね、そのメッセージを出す人がこう好き嫌いとか権威によってかなりこう左右されると。で、やっぱメッセンジャーっていうのは自分と類似性があると強く影響されるということが分かっています。あとはインセンティブですね。当然インセンティブというのは大切です。それから規範ですね。その社会の中でその期待されている行動とかルールっていうものがある、それを意識することですね。それからディフォルト、これ自動的に選ばれる選択肢、標準の選択肢、これはなかなか使えますよね。それから顕著性、やっぱりこう目新しくて理解しやすくてシンプルな刺激、今の動画にもありましたけど、そういったものはやっぱりこうすごくこう人間は選びやすいですよね。それからプライミングというのがあります。事前にこう、サブリミナル効果なんても言われてましたけれども、なんか事前にこう特定の光景とか言葉とか感覚をシグナルとして与えると、なんかこう潜在意識にこう作用するみたいなことが言われてます。でそれから感情ですね。やっぱ感情っていうのはすごくこう迅速で自動的なんですね。何かものをしっかり考えるより前に感情が動くので、そういったものを意識すること。それからコミットメントですね。やっぱり人間ってこう一度その約束をしてコミットすると、そのコミットを守ろうとするという一貫性の原理というものを持っています。そういったものを、利用すること。そしてエゴですね。自分のことはよく思えるように、物事を見るという癖があります。こういったような、いくつかのこう構成要素を考えながら、非常にそのクリエイティブにものをいろいろなものをデザインしていく、環境をデザインしていく、それによってこのナッジということで自立性を保ちながら、一つのこう自分で選択したという感覚を持ってもらうということが可能だということです。自立性に関しては、ここまでですね。では続いて有能感ですね。達成したいという気持ちを満たすには というお話をします。またこの有能感というのはちょっと分かりにくいので、コンピテンスとも言いますけれども、これは何か考えます。置かれた環境と効果的に関わって有能でありたいっていうような、なんか強い気持ちですね。でこれも人間のこう心理的欲求です。まあ、これでもありますよね。一つ例を挙げてみます。あるこう大手新聞社にその伝説的な生理部の記者がいたんですね。リライトマンですね。で彼はまあ非常にその仕事が得意だったそうです。でやりがいも感じたんで他の仕事に興味がなかったと。でもう遅くまで残業してても苦じゃない、とにかくやっぱり彼はすごいんですね、その分野で。で会社は彼の才能をすごく高く評価して編集主任に抜擢しようとしたんですね、高級の。でもその昇進話断ったんですよ。それはもう彼はもう本当に好きだったんですね、リライトっていう仕事が。天職だし、なんかこうそれによって一流の成果を成し遂げる、それに得られる達成感こそ、まあ、彼の生きがいであると感じてたんですね。これがこう有能感ってやつですね。でこの有能感っていうのは先ほど出たその自分自身の考えで活動できる自律性とペアになると非常にこう強く感じます。でそれが一つ大切なのはですね、最適な挑戦という、これがキーワードですね。最適な挑戦があるときに有能感を感じるんです。大したもんじゃない、なんか、レベルの低い課題だと有能感って感じないんですね。なんかこう、ね、レベル低ければ自分がすごいできるって感じるような気もするかもしれないですが、それは有能感じゃないんですよね。チャレンジしてそれを達成するみたいな感覚ですね、この有能感っていうのは。で持続的に成長するためにも、有能感を感じるためにも、この適度な不安っていうのはを感じるような最適な課題っていうのはとても大切だということが分かっています。一つ、まあ、これは動物、ネズミを使った実験でこういったことが分かっています。これヤーキーズ・ドットソンの法則というものなんですが、こうネズミにこう正解のこう道を教えるためにですね、道を間違えるとちょっと電気ショックを与えるみたいなことをする実験だったんですね。まあ、ちょっとこうやや残酷なんですが、で電気ショックが、すごく弱いうち、微弱なうちはですね、ネズミはあんまりこう正解を覚えないんですね。でもある程度のこう刺激になってくると、ネズミはすごくこう学ぶ学習速度が速くなったんですね。でそれを、まあ、覚えないエリアをコンフォートゾーン、ぬくぬくしているコンフォートゾーン、それに対してなんか適度な刺激があって学べるゾーンをラーニングゾーンって言ってますね。 でもじゃあこう電流を強く流せば流すほどすごく学べるのかと、学習が進むのかというと、そうでもなくて、あるところを超えるともう生命の危機を感じるぐらいになってパニックになっちゃうんですね。でそのエリアをパニックゾーンと言います。でこのラーニングゾーンに、やっぱり人間というのはこのラーニングゾーンに自分が入っている、でしかもその入っていて、その最適な課題に挑戦している、その時こそ有能感を非常に強く感じて幸福だし、でかつ成長するんですね。で非常にそういう状態、今取り組んでいる、まさにラーニングゾーンに入って、もう今取り組んでいることに集中して完全に没頭している状態、もう意識がなくなっているような状態、精神状態のことをフロー体験と言います。で別の言い方すると、そのゾーンとかピークエクスペリエンスとか無我の境地って言われているぞ、体験ですね。このフローっていうことが、有能感を感じるのに非常に重要で、かつこう内発的動機づけのまあキーと言われています。で、フローをいくつか条件があるんですね。フローに入るための条件っていうのがあるんですが、一番重要なのはこれですね。さっきの最適な課題っていうものですね。で、最適な課題というのは、その人のスキルに、マッチした難易度であること。まあ大体ですね、例えば新人が入ってくる、でその新人のスキルを100とすると、 110とか120ぐらいですかね、まあ、そのぐらいの課題を与えてあげるっていうことですね。そうすると適度に難しい、でも不安になるほどじゃない、だからすごくこう集中してできるんですね。でもそれを達成してしまうと今度はその人のスキルは上がるから、新人のスキルは上がるので、ずっと同じ優しい問題出してたらもう退屈しちゃうんですよ。だから今度次はさらにもうちょっと難しい問題、でも難しすぎない問題、この図でいうと F2 のレベルの問題ですね、これを出す。でさらに今度は F3 を出す。こうやってですね、最適な課題を提供してあげると、新人でも人はすごく一番最短距離で、しかも楽しみながら成長するんですね。まあ、これが非常に重要です。これは自分に対しても同じですね。自分をもし成長したいんであれば、自分にとって最適な課題を選んで、それをこうきちんとこう自己コントロールしながらですね、その課題にチャレンジしていく。そうすると非常にこう成長します。ここでとてもその分かりやすい例がですね、ドラクエのスライムですね。ドラクエやったこと、まあ、僕も結構すごい若い頃ドラクエ大好きでしたけれども、やっぱりドラクエってこうあれですよね、最初レベル1の時は確かスライムを1、2匹倒すとすぐレベルアップしますよね。それでそうすると、あ、めちゃなんだこれ楽しいぞと。でまたこうスライムを何匹か倒す、でも1匹で、次は1匹じゃなくて何匹か倒すと今度レベルアップする、そういうふうにだんだんに上がってきますね。でだんだんこうドンキーになったり、でだんだんに上がっていく。でもラスボス、ゾウマみたいなラスボスが最初にこう出てきたりしたら、もうすぐにもう多分続かないですよね。ずっとドラクエってずっとフロー状態に入るような形でずっとこういきますけど、あれ非常にうまくこのフローチャンネルが設計されてるからなんですね。でビジネスの現場で見るとですね、ある程度仕事に慣れている人はもう新人の立場になれないんですね。だからこうもう5年10年やってる人が新人の立場になって、このスライムを考える、 F1 の課題を考えるっていうのはですね、すごい難しいんですよ。分かんなくなっちゃうんですね。だからすごくビジネスの現場においてはですね、最初から F3 みたいな高い課題を与えちゃって、それでもう新人がよく分かんなくなっちゃう。それで「お前全然できないな」っつってガーッとこうティーチングをしちゃうとか、マイクロマネジメントしちゃう。それでどんどんどんどんやる気なくなっていっちゃうってことがあるんですね。だから適切な課題、ベイビーステップとも言いますけど、この F1 とか F2 こそがビジネスにおいてはですね、非常に大切なんですね。でまあ大体やっぱりこう、例えば新人を育成したいんであれば、その2年目とか3年目のこうですね、まだそのぐらいの、まだ新人の頃のいろいろ感覚を覚えている人をメンターにつけて、でこういったようなフローチャンネルの考え方を教えてあげて、新人を育ててあげるというのが多分一番いいかなと思います。でこの時また同じようにですね、ティーチングとコーチングのバランス、これをとても大切にすることですね。すぐやっぱり気になっていっぱいティーチングしちゃうんですが、それだとつまんないんですね。ある程度こうその課題を理解するレベルの最小限のティーチングをしたら、あとは課題を設定して、でこれちょっとやってごらんって言って、あとはコーチングをするということ、まあその組み合わせが一番人をこう熱中フローゾーンに、あフロー状態に入って、その人がこう成長する最適な、ルートをたどると思います。この有能感の設定っていうのはですね、非常に重要です。内発的動機に。でこのフロー状態を維持することができれば、僕たちは幸せを感じながら成長することができるんですね。でフロー状態が生み出される条件というのはいくつかあります。今お話ししたワーク、自分のレベルに最適な目標と課題を持つっていうことがまず一つとても大切ですね。一番大切です。目標がないと人間はフロー状態に入らないです。ですから目標というのは大切なんです。で 2番目にその課題をしている時に完全に自分で統制できている、つまり自立性を感じるっていうことですね。これがとても大切で、ここでメンターとか上司がマイクロマネジメントしてしまうともうダメですね。フローを感じなくなっちゃいますね。だから任せるということですね。で、質問が出たらそれに対してこう答えてあげるということ。で、その代わり成果が出たら迅速にフィードバックしてあげるということ、これがとても大切です。で、もう一つは環境的にできるだけも集中を妨げるような外乱は遮断してあげる。こういったようなこのワーク、自分自身、チーム、環境、それぞれが揃うと非常にそのフロー状態になりやすいというふうに言われています。で、このフロー体験、フロー状態を考えるときに、心理的エネルギーということを考えることも、の概念を知ることもとても大切です。これは自分自身の、人は心がエネルギー源ですね。で、心が心理的エネルギーがやっぱり人にとって非常に重要で、それがフロー体験の状態というのは今に完全集中してるんですね。さっきのマイクロマネジメントみたいな形でふっとこう意識が漂出しちゃうとフロー状態というのは溶けちゃうということが分かってます。もうちょっと細かく言うとですね、人間の脳っていうのは実はそんなに多くの情報量を処理できないということが分かってるんですね。これはフロー体験をこう提唱したミハイ・チクセントミハイという人のその書籍から持ってきてますけれども、大体ですね、おそらくこう毎秒126ビット程度しか人間の脳は処理できないんではないかというふうに今は考えられてるんです。で、毎秒126ビット、1ビットっていうのはオンかオフですね、0か1ですけど、大した量じゃないんですよ。毎秒126ビットということは、人の話を理解するのにだいたい40ビット必要みたいですね、毎秒。そうすると、人の話聞いてる時も100、もうそれだけで40あるんですね。あと、いろいろものを見たりしてますよね。で、匂いを感じたり、他の音がしたり、いろんなことをこう人間はこう意識を払ってるわけですね。で、我々の意識っていうのはその126ビットという、一定の中で限界があるということで、それを心理的エネルギーと言ってるんですね。一つのタイミングで処理できるような内容ですね。例えばテレビを見てる時っていうのはですね、注意力とか能力の使用とか思考の明晰さとか有能感覚って、いずれも最低水準しかないらしいです。で、つまりこう、テレビを見てる時は注意散漫になるわけですね。そのようにですね、日常的にどういう情報を取り入れるかで、その生活の内容と質は決まるっていうことですね。ちょっと難しい表現になってますけれども、つまり自分の意識ですね、自分の意識をどう投射するか、何に意識を向けるかによって、自分自身っていうのは作り上げられていくっていうことですね。で、何に投射するのかというのは自分である程度選択をできますよね。で、例えばさっきのその今に全集中することが一番パワフルなんですけれども、そうじゃなくて、いろいろこう過去の苦痛とか、もしくは未来の恐れとか不安とか嫉妬とか、いろんなことを考えちゃうと、そうすると126ビットのうちですね、大体半分とか半分以上、よくありますよね。もう昔のことずっと考えてたり、未来のことずっと、未来の不安をずっと考えて、こうなったらどうしよう、こうなったらどうしようみたいな、いくら考えても正解が出ないのにずっと考えちゃうとか、過去のこともずっと考えても変わらないのにそれ考えちゃう。そうするとですね、自分の心理的エネルギーが無駄になってしまうんですね。で、そういうこう意識に対して負の影響を与えるものを心理的エントロピーって言われてます。無秩序を生み出すようなものっていうことですね。だからフロー状態に入るには、意識して自分の心理的エネルギーを100%今に集中すること、これはマインドフルネスとも 言われますが、そうするとフローに入りやすいということですね。これはまあいろんな意味で、知っておいた方がいいと思います。この心理的、自分の心理的エネルギーをどういうふうにコントロールするかというのは、自分自身が幸せに生きるため、自分自身の人生をどういうふうに形作るかにとても大きな影響を与えるということですね。ちょっとかなり力説しちゃいましたけれども、でこのフロー状態っていうのは、今個人のお話しましたけれども、チーム全体、グループフローっていうのもあるというふうに筑前とミハイは言ってます。でこのチームにおけるフロー状態に入るためにはということで、やはりいくつか条件を、考えています、彼は。まず適切な目標があることですね。これは面白いですね。明確だが多様な解釈を生む自由度の高い目標、これ面白いですね。つまり何らかの数値みたいなのはポンとあるんじゃなくて、自由度の高い目標っていうのが、よりこう振る目標は大切なんだけれども、そういうのが適切な目標なんだよって言ってますね。それからこう深い傾聴ですね。それから完全な集中ですね。自主性ですね。エゴの融合ですね。それから全員が平等であるという感覚で、適度な親密さ、気楽なコミュニケーション、先へ先への推進力、失敗のリスクを共有すること、こういったことがグループフローに入るための条件だというふうに言ってます。もうこれはこの講義を超えて、リーダーシップのところで全般でこうお話ししているようなことが、さまざま多様に絡んでますね。そういうとこ、こういったことが揃うと、チームがフロー状態にあって、非常にその強い、今に集中できる、その成果を出すチームになるということを、彼は言いました。有能感についてお話ししました。では今度はもう最後ですね、この自主性、有能感ときて、最後のその関係性ですね、内発的動機を作るための関係性、こう人と支え合いたいっていう気持ちを満たすにはどうすればいいのかをお話ししたいと思います。関係性とは何か。これはですね、人間というのは自律的で有能感も感じながら、他者とも結びついていたいと願ってるんですね。自律性とか有能感っていうのは個人の問題でしたけれども、個人だけが何かずっとしてればいいやっていうことじゃない。やっぱりこう他者とも結びついていない。それが関係性への欲求なんですね。人を愛し愛されたいという気持ち、人を思いやりを受けたいという気持ち、これがとっても大切だということですね。これ想像していただければ分かるんですけれども、非常にその自律性があって、でかつ有能感を感じる仕事が目の前にあるとする。でもその自分がやってることに対して、外から周りの人たちからよく思われてなかったり、いろいろなことを言われてたり、されたら、やっぱりやる気出ないですよね。だからやっぱ関係性ってとっても大切なんですね。でもこの自律性の欲求と関係性の欲求っていうと、なんかこれ両立しないんじゃないのと。なんか関係性っていうことは、周りの人たちといい関係を保つには、なんか自律性、そういうのを諦めなくちゃいけないんじゃないのっていうふうにちょっと考えがちなんですが、それは違うよっていうふうに弟子は言ってます。例えば心理学者のカール・ロジャースは、完全に機能する人間について述べてるんですけども、そういう人っていうのは、自分自身に近づいていくプロセスに、完全に没頭している、フロー状態ですね。でかつそれによって、そのフローっていうことは、何らかのこうものを生み出してるんですね。価値を生み出している。で自分が健全で現実的なその社会性を持っていることに気づく。つまりフローによって社会性も満たしている、ということに気づくというふうに言っています。でこれはマズローもですね、後年書いたその「完全なる人間」ということで、マズローのその5段階の欲求というのは有名ですが、 この本においてですね、第6の欲求というのを示しています。自己超越の欲求、これも非常にその完全に機能する人間に近い考え方ですね。別名そのコミュニティ発展欲求って言ってますが、まあ、彼曰くその自己実現というのはまあ自分の実現だけれども、そのもっと自分より大きなものに貢献すること、まあ、そういう欲求が出てくるんだと、まあ、2% ぐらいの人なんだけども、この自己超越欲求というのが出てくるんだと言ってます。でこの3つ の心理的欲求というのは同時に満たすことができるものです。まあ、そう私は考えます。この関係性というのは人と支え合いたいとか貢献されたいという気持ちですね。で自立性というのは自分自身の行動は自分で選択したい、だから自分で選択して人と支え合うような関係をより深めることももちろんできるわけですね。でさらにその有能感を感じる課題、その課題が人に貢献できて、で周りの人たちが喜んでもらえて、さらにこう貢献されるような関係になる、まあ、それももちろんできるわけですね。だからこれは、同時に満たすことができる、むしろ同時に満たそうとすることがとても意味があって、幸せって何だろうでこうお話ししたですね、快楽の追求、夢中の追求で、その上にある意味の追求というものですね。この同時にこれらを関係性、自立性、有能感、これを全部満たすのが意味のある意味の追求、意味のある人生ということが言えるんじゃないかなと思います。まさにこういうものを目指してですね、こう生きたいなと、まあ、僕自身もそう思っているし、まあ、そういうふうに感じていただいて、そういうこう そこに人間の幸せがあるんだみたいなことを感じて、実際にチャレンジして、あ確かに幸せだみたいに思ってもらえる方がこう出てくると僕はとっても嬉しいなと思ってます。でこの自立性と関係性を共に満たす上で大切なことが一つあって、社会規範の内在化っていうこと、これもお話をしておきます。これは意味を共有する技術のところでお話ししましたね。このしなくちゃからしたいに変わるステップというのがありました。一番左側のものはもう全く動機づけしないで、まあ、社会の何らかのルールにしてもやれって言ってやりたくないと。でだんだんにこう外発的な動機づけ、飴と鞭とかで、だんだん仕方がないがしなくちゃすべきしようしたいに変わっていくというプロセスをお話ししましたけれども、この中でこのちょっとよく見ると赤くしたところ、取り入れ的調整っていうのと統合的調整ってありますね。これ実はさらっと書いてあるけど、実はとても大切なことだということ、これをちょっとお話をします。この取り入れと統合について深掘りしてみます。2つの異なる内在化ということですね。で、やっぱり他者とつながりを持ちたい、他者と関わり合うためにこの関係性の つまり関係性の欲求を満足させるために、もう子どもの頃からですね、人間っていうのは周囲に順応しようとする性質を持っているんですね。でだからまあ子どもっていうのは何にもその周りのことを考えない、まあ赤ちゃんはともかくですね、一定のそのレベル、一定の年齢になると周囲に順応しようとします。でつまり関係性の欲求が出てきているということですね。でだからその身近な集団とか家族とかですね、社会の価値を受け入れようとする小学校のクラスとかですね、傾向を生まれながらにしては持っているんですね、子どもは。でただその持っているんだけれども、その例えば何らかのルールがある、小学校に何かのルールがあるとする、もしくは家庭で、お父さんお母さんが何かを子供にこう社会 その大切なことを教えようとする、その時にどういうふうに伝えるかがとても大切だということなんです。その規範の内在化、その子供がの取り入れるには、取り入れっていうのと統合っていうのと2つのタイプがある。取り入れっていうのはとにかくこうなんだから、こういうふうにしなさいっていうことですね。時間は守んなくちゃいけないんだよと、守りなさい ていうことです。で、意味を理解せず丸ごと飲み込む。で、統合っていうのはそうじゃなくて、どうして時間守ることが大切なのか、時間守んないと他の人と約束して他の人の時間もこう無駄にしちゃうことになるよねと、それはその人に悪いよねと。で、相手が例えば時間を守んなかったら、そしたら自分もせっかく他のことできたりするのに時間を無駄にしちゃうよねと。時間って人生と同じことなんだよみたいに、子供にその軸、なんで時間を守ることが大切なのかっていうのをよくこう消化してあげ、あの理解、よく伝えてあげて、その子供がちゃんと理解して消化できるようにすることですね。それを統合と言います。この丸ごと、いや時間守んなさいっていうのと、あ、時間ってこう守るのはこういうことがあるから大切なんだよって伝えること、これは似て非なるものなんだということなんです。で、取り入れによる内在化、ルールだけポンと入れられると、なんかそれっていうのは外部から発せられた、心の中にはそれは入るんだけれども、なんか外部から発せられた、響く声で、なんか命令みたいな感じになるんですね。で、そうすると融通の効かない厳格なルール運用をする子になってきちゃうんですね。あんまりなんでっていうことを考えなくなるんです。で、一方で統合された内在化ができた場合には、それは自分自身、あ、なるほど、そういうことねっていうことで腹落ちするわけです。そうすると自分自身の内なる声になって、社会に共感される行動とか相互交渉ができるようになるっていうことですね。これは今子どものお話をしましたけれども、ビジネスも同じですよね。だから取り入れられた規範っていうのは、やっぱりルールだけがポンと降りてくる。で、そのルールを運用すること、ルールは大切なんだよ、何より大切なんだよっていうふうに、昔からそういうふうな場で育つと、非常にその融通の効かない厳格な要求とか考え方とか評価として、自分の中に居座り続けて、やがてはですね、こう偽りの自己と、弟子は呼んでるんですが、その基盤を作ることになってしまうんだと。だから取り込みのプロセスっていうのは危険なんだよと。単にその子がその通り行動すればいいっていうわけじゃないんだっていうことですね。真の自己の発達を妨げてしまうということを、彼は言っています。彼は本を読んでいただければ分かるんですが、「人を伸ばす力」ってすごく名作だと思いますが、とても優しい、人間に対しての思いやりのあることを書いてますので、ぜひ読んでいただきたいんですが、ですから、単にその関係性が大切なんだ、だからこれを単にこれを伝えればいいんだっていうんじゃなくて、やっぱり意味をきちんとこう伝えてあげて、その人が腹打ちするようにすること、それはとても大切だということですね。で、ですからまたこの関係性を話すと、今までお話ししていた意味を共有する技術とか対話の場を作る技術と、非常にその密接に絡んでますよね。何かこう関係性だけをぐっと取り出すというよりも、全体として理解していただければと思います。で、関係性の最後にですね、一つ、仕事をする、チームで仕事をするという意味では、役割とか目標って大切になりますよね。関係性を高める上で。何にもそれが決まってないと、うまく関係性もうまくいかないですよね。だからそれについて考えてみたいと思います。これはGoogle がプロジェクトアリストテレスの中で、そのチームを成功に導く5つの鍵、心理的安全性が完全にベースなんだということを言いました。で、意味を共有する技術のところで4と5のことをお話しました。自分、仕事の意味、自分にとっての意味と社会にとっての意味、インパクト、4と5ですね。で、もう2つ残ってますね。これが今お話しすることです。まず、こう相互信頼、仕事における相互信頼ということ、それから、役割、計画、目標のシェアということですね。こういったことがとても大切で、これが5つセットになると、非常にチームとして成功に導かれるんだというふうに、プロジェクトアリストテレス、Google の調査では出てきました。ここではこのお話をしたいと思います。チームと個人のその役割とか計画とか目標を明確にして、相互信頼を醸成する、これ大切で、そうすると帰属意識が生まれて、チームに一体感が出てくるんですね。 で、この信頼関係というのはとても大切ですね。で、信頼っていうのはどこから出てくるのか。これ信頼っていうのはトライアングルがあると言われてます。信頼されるための3つのドライバーっていうのがあって、1つは、例えば上司だとすると、こう本当にその嘘偽りない本心で自分に接してくれてるかっていう、真実性ですね、オーセンティシティと言ってますけれども、相手がその本心で接してくれているかどうかっていうのがまず一つのドライバーです。あともう一つですね、そういう心情的なものだけじゃなくて、やっぱロジックですね。その上司が言ってることは、思考とか判断は理にかなっているのかっていうことですね。理にかなっているんだったら、確かにそうですねっていうふうに分かる。全然なんか全然、非常にその偽りのないいい人なんだけれども、言ってることがなんかちょっとトンチンカンだよねって、なかなか信頼、特に仕事上では信頼にならないんですね。あともう一つ大切なのはですね、これが共感性ですね、エンパシーですね。私のことや私の成功を気にかけてくれてるっていうふうに感じること。この3つのドライバーを揃うと、非常にその人はその相手を信頼するようになるんですね。だから相互信頼ということは、この真実であって論理性があって共感されている、こういったものがすごくこう双方にあると、非常にいい関係性になる。青島と室井の関係になるってことですね。踊る大捜査線のですね。でさっきの役割計画目標について、役割計画目標っていうのは、人がコラボレーションする上でやっぱりとても大切なことですよね。これがないと誰が何をやっていいのか、どこを目指していいのかがわからない。だからとても大切だけれども、それらを先ほど言った取り入れみたいな形で、みんながこう受け止めてしまうと、役割計画目標、もうこれを眼前とやらなくちゃいけないみたいな感じで、受け入れてしまうと、それが自己目的化してしまってですね、いつの間にか学習する組織を目指していたのに、管理する組織に変質してしまうということがあるので、一つ注意してください。役割計画目標をきちんと決めて、そのままやるみたいな感じで、これを捉えると、少し変質してしまうということですね。絵で描くとですね、自由放任の組織、この役割とか計画とか目標がなくて、みんなが自由に動く組織、これはやっぱり放任の組織で、これは一番やっぱり生産性が低いと思いますね。で、やっぱり理想的なのはですね、役割を決めて進捗を共有する。で、問題が起きたらみんなで、役割は決めたんだけど、問題が起きたらその責任を追及するんじゃなくて、みんなで助け合うみたいなことですね。計画も同じですね。やっぱりみんなでその計画を考える、共有する。で、計画達成しようって思う。計画も目標もですね。でも、計画って環境がどんどんどんどん変わってくるわけで、計画は常に走りながら最適化していくっていう考え方が大切ですね。目標も同じです。必ずしも目標設定して目標を確実に達成することだけが大切なんじゃなくて、もし目標達成できなかった時に、それを学びの機会と捉えるという考え方が大切ですね。この学習する組織の考え方で、役割計画目標を考えることがとても大切。これが行き過ぎてしまうとこうなりますね。その管理する組織、役割を決めたら、役割で何か問題が起きたら、責任を明確にするために役割を決めてるんだとかですね、計画っていうのは計画を守れてなんぼだと、計画を決めたら必ず遵守するんだとかですね、目標を達成することが目的なんだとか、そういうふうになってしまうと、学習よりも管理の思考になってしまって、新しい時代にはそぐわないチームになっていきます。ですから、この学習する組織っていうのを維持する、これはとても大切です。こうどう考えればいいのか、計画とか目標というのは大切なんだけれども、それはツールである、道具である、最高の今を作るための道具であるというふうに捉えることが、僕は大切なんじゃないかなと思ってます。何か例えば 計画にしても目標にしても決めたら、もうそのために今があるんだと。今を従属させてしまいがちなんですね。そうすると、今これをしなくちゃっていうことになって、でパフォーマンス、心理的エネルギーがですね、今に集中しなくなるんですね。でパフォーマンスが落ちちゃうんですね。でそうじゃなくて、最高の今を作るための計画なんだと、目標なんだというふうに、親とこう切り替えるわけですね。で今この瞬間に集中するということをすると、先ほどの心理的なエネルギーが100%今に集中できて、自分の持っている潜在能力を100%出せるようになる。そうすると結果的に素晴らしいパフォーマンスが出て、でおそらく目標も、学習していけばそれを上回るようなことになる。でもそれはあくまで結果であって、今が大切なんだよと。だから未来を思考するというのはとても大切なんだけれども、未来を思考する、もしくは過去を振り返って過去から学ぶ、そういったことはとても大切なんだけども、学んだら今に戻ってくるんだと。常に意識を今に戻す。で、今にその自分のその心理的エネルギーをできるだけ100%集中するようにする。これが持続的な成長と持続的な幸せを得られるコツなんじゃないかと僕は思っています。最後に、現実目標を決めますよね。そうするとやっぱどうしてもやっぱギャップがありますね。で、それをどう捉えればいいのかという問題、これはとても大切です。学習する組織で、宣言が言っていることなんですけれども、この目標と現実と、その目標ビジョンとのギャップがあるっていうことは、実はとても大切で、それはバネみたいなもんで、それがあるから上に向けるんだっていうふうに、宣言は言ってるんですね。推進力になるんだと。このギャップこそが一人一人の推進力になるんだって言ってるんだけれども、このギャップに対して捉え方が2つある。1つはいい捉え方、それを、彼はクリエイティブテンションって言ってますね。ギャップがある、その現実を正しく理解して行動して、経験から学習をしていく、で理想のビジョンに近づいていく、つまりギャップは伸びしろとして捉えるということ、この考え方が非常に重要であると。でもこれ往々にしてですね、そうはならないんですよね。やっぱりこう何らかの目標を定めると、そこにそれが達成できない、そのギャップが大きければ大きいほど、なんかがっかりしちゃうんですよね。うわ、全然ダメだったと。なんじゃこれは、もう全然ダメだみたいな感じになっちゃいますよね。これを、彼はエモーショナルテンションって言ってます。感情的緊張、なんかこうギャップや結果に落胆しちゃって、すごい不安が出た、もうこれもうダメだとか、やっぱ俺ってダメだわとか、こうどんどんどんどんこう、なんかビジョンがそれで、こんなん絶対できないわみたいな感じで変質してっちゃう。でつまり、現実をビジョンの方に近づけるんじゃなくて、ビジョンがどんどんどんどん現実に近づいてっちゃうようなイメージですね。こういう感覚、これすっごい大切だと思います。ギャップをですね、学習するためには、常にギャップっていうのは当たり前です。僕は多分誰よりもいっぱい失敗をしてきた人間なので、すごく心からそう思いますけれども、やっぱり失敗というのは、過去を振り返ると成功よりも失敗の方がはるかに自分にとって自己成長に結びついているんですね。それをどう捉えるか、クリエイティブに捉えて近づこうと、すること、自分のそのビジョン、理想に近づこうとすること、そういう姿勢、このクリエイティブテンション、これはとっても大切だと思います。かといって僕は全然それが常にできてるわけじゃ全くなくて、もうしょっちゅうエモーショナルテンションに陥りますけども、それでも陥ってるの、エモーショナルテンションになってるなっていうことが分かること自体が僕は大切なんじゃないかなと思います。で軌道修正して、クリエイティブテンションで、現実に向かう癖というのをこうだんだんにつけていけばいいんじゃないかなと思います。だいぶ長くなりましたが、最後に人を動機づける技術のまとめをしていきたいと思います。まず動機づけについてですが、これはダニエル・ピンクが言いましたね。今なお多くの組織が非科学的な俗信に基づいて運営をしている。で、懲罰っていうのは、 定型的な、昔よくあったような定型的な仕事には非常に有効なんだけれども、クリエイティブな仕事には逆効果になっちゃうんだよと。で、いろんな弊害を生んじゃうんだよと。で、この内発的な動機づけが大切なわけですけれども、それには人間が持つ3つの心理的な欲求、自律性、有能感、関係性、これを満たすことがとても大切なんだということですね。で、3つそれぞれ言うと、自律性っていうのは行動を自ら選択したいという気持ちのことです。完全なる自由への欲求というわけではないことに注意しましょう。で、自律性を感じるような教え方のキーはコーチングにあります。傾聴によって相手が持つ答えを引き出すという技術ですね。で、それから、本人の自律性を大切にしながらさりげなく導くみたいな手法があります。それを行動経済学ではナッジと呼んでいます。なかなかこれも奥深い考え方なので、ぜひ何かいろいろプロダクトのデザインにも使えるし、組織でも使えると思いますので、いろいろチャレンジしてみてください。それから次に有能感ですね。有能感、置かれた環境とその効果的に関わって有能でありたいっていう気持ちのことです。で、有能感を感じるには、適度な不安を感じる最適な課題、それへのチャレンジがキーになります。簡単すぎてもダメ、難しすぎてもダメっていうことですね。で、その時に自分の心理的エネルギーを今に完全集中させると、無我夢中の状態、フローに入ります。最後に関係性ですね。関係性っていうのは、人を思いやる、また思いやりを受けたい、人を愛する、愛されたいと願う気持ちのことです。で、ちょっと誤解されがちですけれども、自律性と関係性というのは両立します。で、社会規範であっても、関係性を大切にするための社会規範であっても、意味が内在化できれば、特に統合的に内在化できれば、自律的な感覚を持てる。で、最後に、役割、計画、目標を共有しながらコラボレーションすると、自律性と関係性が両立して、組織として一体感が持てるということですね。この人を動機づける技術、人を行動を統制するんじゃなくて、人の気持ちをしたいって思ってもらうための技術、これは難しいですね。難しい。でも、こういった技術を学びながら、実際に今目の前で起きていることに、一つずつ使えるものをどんどんどんどんチャレンジして使っていただいて、で、ぜひその自分のその持論としてですね、成功したものも失敗したものも、その経験からさらに学んで、自分の中で技術として取り入れていただく。そうすると、新しい時代のリーダーシップにとっての根幹ができるんじゃないかなと思います。ずいぶん長いお話でしたが、人を動機づける技術のお話でした。